折り返第40節重いものを覆っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を勤めするがよい。徳川家康という人は、この世を重い荷物を背負って山坂を登るようなものと人生を見ています。世のほとんどの人はまさにその通りだと思っています。どんな重いものでも楽しくありがたく持って渡れる力を与えられる道を金光大臣は教えています。しかも人間が人間らしく生きる手立てを、家業を勤め身につけていけるのです。その気になれば誰でもがいただけるのです。その気になれば誰でもがいただけれるのですと。その気にならないからいただけていないということになりましょうかね。ではその気とは何でしょうか。その気になる、これは神様助けてくださいという、そういうその気ではないでしょうかね。まあ他にもいろいろありましょうけれども、今朝はそういただきたいと思いますね。神様助けてくださいと、神様ここに来て助けてください。それこそ金光大臣は来てくれというところに行ってやると、それこそそれは形がのうなったらとおっしゃっておられますね。形がある間はなかなか行けないけれども、形がのうなったら来てくれというところに行ってやると、また天地金の神助けてくれというに及ばん、金光大臣助けてくれといえば助けてやるとも、これは神様がおっしゃっておられますね。ご祭殿でしょうかね。その教祖様がお隠れになってお国替えされてといいましょうか、もう百何十年でしょうか、50、60年経ちましょうかね、もっとでしょうか、140、150年になりますか、140年。私が学院に行った時が100年歳でしたから、それから40数年経っていますから、140数年ということになりますかね。いわば今はそれこそ金光大臣助けてくれ、金光大臣来てくれといえば願うところに行ってやると、来てくださるという世界になっているわけですけれども、なかなかその金光大臣来てくれ助けてくれという人が少ないのではないでしょうかね。そこにまあなかなかその気にならないから、その働きも現れないと。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる御教えの中に、難儀は神様のウィンクというのがありますね。そして今朝いただきますのはもう一つの、難儀はおかげの座への招待状とも教えてくださいますね。今朝はこちらの方を何かいただくのですね、まあ心に感じさせていただくのですが、難儀はおかげの座への招待状、難儀は神のウィンクというとこまでは神様がまあ宗派を送ってくださる、神様がこっちを見てくれよと、まあよく子供の時にと言いましょうかね、大人になってもそうかもしれませんが、その好きな人であったりこちらに目を向けてほしいという人があった時に、その素直に表現するのではなく、わざと意地悪をしてしまうようなことがありますね。わざと意地悪をして、まあ別に非行としてその策略でするというのではないでしょうけれども、ついつい自分の心とは裏腹なことを言ってしまったり、何かそういうことがありますね。その まあ何と言いましょうかね、憎しを言ったりというのでしょうか、意地悪をしてしまったりというのでしょうか、それは本当は好きなのですね。しかしそれが素直に表現できないというのでしょうかね。まあそういうようなニュアンスにおいて難儀は神のウィンクだと。まあ神様が本当はウィンクを送りたいのだけれども、本当は神様が好きだと言いたいのだけれども、何かしら気恥ずかしい思いがすると。だから素直に神様が好きだとはおっしゃらない。反対にまあ意地悪なことをされると。まあ意地悪というわけではないでしょうけれども、その難儀というような形で、まあ現れるというのでしょうかね。それで結局神様がこっちを向いてくれと言われる、その神様が神様の方を向いてほしい、向いてほしい、もらいたいからこそのその難儀だというわけです。ところがそのそういう宗派というもの、神様が送ってくださる宗派に人間が気づきませんから、それこそただあの人から意地悪されていると、あの人がまあ何と言いましょうかね、悪口というわけではないでしょうけれども、その憎しをするというのですかね、そういうふうにしかいただけない。本当はその奥にある心というのでしょうか、それを裏返せばこっちを向いてほしいからだ、いわゆる気にかけてほしいからだということなのですけれどもね、そういう意味合いが含まれての難儀は神のウィンクということではないでしょうかね。ですから神様もまあ直接こっちを向いてくれというのはちょっと気恥ずかしいから、難儀というような表現を持って、その何と言いましょうかね、気を引くというのでしょうか、私どもの気を引くためにそういう難儀をまあくださるということがあるわけですね。そのただ気を引くための難儀からもう一つ先に進んで、おかげを授けたいからの難儀だというわけです。難儀はおかげの座への招待状、いわば神様の招待状というわけですね。確かにその難儀のもとをたどってみれば、私どもの私利私欲であったり牙城牙欲であるわけですけれども、その私利私欲や牙城牙欲をなくしてしまう最初からない人、まあこういう人はなかなかおられないでしょうけれども、全く私利私欲のない人、牙城牙欲のない人がおられたとしましょうか。まあいわゆる難儀も何にもない、結構毛だらけだというわけですけれども、そういう人が果たして神様と神様に心を向けるでしょうか。あんまり向けないのではないでしょうかね。私どもも日頃それこそ何の悩みもない、全てが万事順調にいっている、ことが思い通りに運んでいる、結構気だらけな生活をさせていただいているという時には、存外神様のことなどは忘れてしまっていますね。自分の力で何もかもうまくできている、なんで神様がいるのだと、もうそれで自分が結構気だらけにできているからそれで十分ではないか、まあそういうことも思わないかもしれませんね。神様というものすらまあ考えがつかない、考える必要がないというのでしょうかね。ですから 案外うまくいっている時には神様を外している時が多いですね。しかしそれではなかなか私どもの心が育つということにはならない。すべてがうまくいっているということであれば、すべてが今のままでよい、それ以上に自らの心を育てようとか魂を磨こうとかいう人はまあそうざらにいるものではおられるものではありませんからね。そういう結構気だらけな何不自由のない生活をさせていただきながら、そういう中にあってでも自らの心を磨いていこう、育てていこう、この世には魂を磨きに来たのだからという、そういう精進に取り組まれる人がいるならば、まあ、そういう人には神様がわざわざウインクをされる必要は本当にそれこそないかもしれませんね。まあある意味見しのぎができておられるというのか、神様の機関にかのった生き方をしておられるということですからね。もちろんそういう人たちは神様への心配りというのか、神様のお心をおもんばかる、神様のお心を知ろうとする、分かりたいということもきっとできておられるに違いないでしょうからね。問題は神様の心を分かろうともしない、自らの心を磨こうともしない、牙城牙役ばかりで生きているといういわゆる私どもですね。一般主張とでも言うのでしょうかね。そういう助かりがたい、いや助かろうとさえしていない私どもをいかにしたら本当の助かりの世界へ導き入れることができるのかというのが、やはり神様のまあ課題といえば課題ではないでしょうかね。そのことのためにまずは神様の方に目を向けてほしい。神様があるやらないやらとか、存在するとか存在しないとかいう話はもう論外として、もちろん神様がおられるということが、まあそうですね、神様がいるとかいないとかいう論議もありますからね。そのためにも、なるほど神様がおられるのだなという神様の存在というもの、神様の働き力があるということをまず知ってもらわなければならない。そしてその次に神様の存在がなるほど認められるようになったならば、その次にはただ存在だけではいけないわけですね。足りません。その次には神様のお心、神様が何を願っておられるのか、人間氏子に何を願っておられるのか、神様の愛というもの、神様のお心を感じ取る、お心を分かろうとする。師匠が天土の心しいたし道あらば示せ天土、おのが心に、天土これは天地ですね、神様のことですね、と読まれたように、これはある難儀なことの起こってきた中にということでしたけれども、やはり難儀なことが起こってきて初めて私どもが心を神様に向けようという気になるものですね。やはり神様が、その私どもが難儀と感じるとき、それはもちろん私どもの私利私欲牙城牙役から来るところのものではありますけれども、そのもう一つ向こうにあるもの、いわばある意味において神様が私どもの私利私欲牙城牙役を上手に使って神様に心を向けるように仕向けておられるともいただけれるわけですね。 まあ、ちょっとうがった見方かもしれませんけれども、神様の願いは神様の方に心を向けてくれることだ。まず神様の存在、そして神様のお働き、神様の力というものを分かってもらわねばならない。そのための難儀だというわけです。ですから、その難儀なら難儀に出会う。そしてそこに、神様、助けてください。という心を起こす。それが招待状であるわけですね。神様、助けてください。という心を起こさせるための招待状ですね。そしてその神様助けてくださいという心が起こったならば、もうそれが神様の、まあ、一つの願いであるわけですから、まあ、目論みであるわけですから、そこには神様がおかげを授けてくださる働きがあるということになりますね。そういう、まあ、類の難儀もあるということです。すべてがその難儀と言われましても、困ったことであっても、いろいろなパターンというのでしょうかね、タイプがあるのでしょうけれども、中にはそういうタイプの難儀がある、まあ、いずれにしろ私どもが、あ、難儀だな、困ったな、ああったらいいな、こうあったらいいなと思うときは、まず第一に神様を思い出してくれ。そして神様はお願いします。助けてください。という心が私どもの心の中に湧き起こってくるような、それを神様が、まあ、心待ちにしておられる。まあ、よし、私の出番だ。というわけですね。そこから初めて神様との仲がいよいよ密なものとなり、切っても切れない仲となるというところまで進んでいくことがいるわけですね。まず神様との出会い、そのためにはそのための難儀である、神様への、神様のおかげの財の招待状としての難儀があるということですね。ですからまずは難儀な目に遭う、そしてそこにいわゆるご利益を神様が授けようとしておられる、そのための、まあ、神様に心を向けてほしい、まず神様に出会う、それがまず第一だと、そのための今の難儀であるかもしれませんね。ですからどうでも、神様助けてください、神様ご利益を授けてくださいという願いをまず第一に持たねばなりませんね。そしてそこからさらに、天地日月の心を身につける精進へと段を応じて神様が導き入れてくださる。そのためには心身を、やはりこれは日月の精進で続けなければなりませんね。継続は力なりですか、という言葉もあるようですけれども、まさにやはりそうだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。